最初朗読です。ヨハネの福音書9章1節から12節です。新約聖書の199ページです。お読みいたします。さてイエスは通りすがりに、生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは、誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。私たちは、私を使わされた方の技を、昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は、私が世の光です。イエスはこう言ってから、地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そして、その泥を彼の目に塗って、言って、シロアム、訳すと使わされた者の池で洗いなさいと言われた。そこで彼は言って洗った。すると、見えるようになり、帰って行った。近所の人たちや、彼が物乞いであったのを、前に見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。ある者たちはそうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。ではお前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼らがその人はどこにいるのかと言うと、彼は知りませんと答えた。宣教です。神の技が表されるため、と題しまして、長沢新学生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんこんにちは。久しぶりになります。約3ヶ月ぶりぐらいですかね。今日初めての方もいらっしゃいますけれども、今新学生の2年生になりました。本当に元気で、他の新学生寮生たちがいろいろ風邪ひいたり体調崩すんですけど、私だけなぜか元気で丈夫で、だから頭を抜かせばみんな本当に会長なんですけれども、でもやっぱり記憶力がやっぱり年とともに落ちてるなって感じがします。でも本当に皆さんに祈られて、送り出されているなと思って感謝しています。今日曜日は我孫子の教会に行ってます。そうですね、田村先生の牧会してる教会ですけども行ってます。そして、水曜日は祈祷会は今東村山の、教会ですね、ジェカの、教会に行ってます。本当に恵まれて、本当に祈っていただいているなと思って感謝しております。それでは一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、主の御名を賛美いたします。今日これからこの者があなたの御言葉を取り継ぎます。どうぞ聖霊様の助けによって語ることができますように助け導いてください。今日初めての方もいらっしゃるかもしれませんけれども、主が助けてくださいますようにお願いいたします。お委ねしてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。 今日は、この目の見えない方が見えてくる、見えてくるというところのテーマでありますけれども、私は昨年まで高校の教員をしていました、千葉県のですね、そして、地学の教員だったんですね。物理科学、生物、地学、全部教えたんですけども、地学の採用で、地学の教員として、ずっと来てたわけですね。ですから地学ですから、地震のこともやりますし、火山のこともやりますし、あとこの大気のこともやりますし、その宇宙のこともやるんですね。ですから、星のことなんかもよく話をしました。で、生徒にこんな質問をしました。授業中ですね。教会学校でも話もしましたけれども、今日太陽出てませんけど、太陽って、光、どのぐらい前の光かわかる？知ってる？って聞いたんですね。皆さんどう思いますか？太陽の光は、どのぐらいかかって届くか。ある人は1秒とか2秒とかですね。はい。これ8分かかるんですね。8分20秒ぐらいですね。でもうちょっと遠くなりますね。冬の星座というと皆さんご存知のオリオン座ありますね。だいたいクラスの3分の1ぐらいはだいたい知ってます。オリオン座。で、じゃあオリオン座の左上のあの赤い星ですね。赤い星は、じゃああれ、なんて星って聞くと、でもクラスで1人ぐらいは知ってるんですね。ベテルギウス。またペテルギウスとも言いますけど。ベテルギウスだよ。じゃあ、あの星、ベテルギウスは、どのぐらいかかって届くか知ってる？何日かなとかね、こう、ですね。だいたいあれ、答えはですね、640年ぐらいですね。理論上ですね、かかって、640年。つまり、私たちが、オリオン座見てるあの星は、640年かかって、目に届くんですね。それほど、このか、なんですかね、宇宙は広いっていうことですかね。ですから、私言うんですね。だからみんなが星見てるけども、宇宙を見るってことは過去を見てることなんだよって言うんですね。宇宙を見てることは過去を見てることなんだよと。それに感動しますね、皆さんね。そうなんだ、過去を見てるんだって、こういうふうに感動してくれますけども。ただよく考えると、逆に考えるとですね、今も生まれてる星があるかもしれないんですね。で、実際にそこにあるんです。だけど、届かないので、目に見えないっていう。本当にあるんだけど、目に見えないっていう、そういう現象もあるんですね。本当に神様、本当にこの素晴らしい宇宙を作られて、その偉大さをですね、私はよく授業で感じるんですね。さて今日はその見える見えないというところですね、目に見える見えないというところをやっていきます。ヨハネの福音書からご一緒に学んでいきたいと思います。9章1節です。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。イエス様が通り過ぎました。その目の見えない生まれつきですね。見えない方が、おそらく仕事もなかったでしょうね。そして、物乞いかなんかをしてたと思います。で、私本当に、ちょうど1ヶ月ぐらい前ですかね、新学校の近くの小作って駅があるんですね。青梅のちょっと手前なんですけども。それで、水曜日に祈祷会から帰ってきました。もう9時半頃だったと思いますけどね。で、降りて、大阪の駅降りていくと、お願いします、お願いしますって、物乞いをしてた人がいたんですね。ただ、目は見えてると思いますけども。で、私、その時、瞬間、物乞いの方かなと思ったんですけども。ただ、門限があったので、私、取り過ぎちゃったんですね、その時。後で考えると、本当にか、こう、罪の念っていうんですかね、思いを持ちましたけども、なんで一言声かけられなかったかな、と思いました。で、次の時はもういなかったんですけどね。その方は目が見えてましたね。はい。ちょうど同じような状況かもしれません。イエス様はこの時目を止められたんですね。通り過ぎたんじゃないんです。目を止められたんです。ですね。で、と同時に弟子たちもイエス様が見ているので見ます。見ます。で、弟子の人はこう語ったんですね。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？って、イエス様に質問するんですね。当時はですね、そういう障害を持つとかこういうふうになってくるのは何かその人が原因、または先祖が原因であるとか、 っていうふうに考えられてたんですね。信じられてたんですね。ですからそういうふうに聞いたんですね。だけどこれ本当に、もしその方がですね、聞いたら本当に心悲しまれるんじゃないかなと思うんですね。このところは。だから本当にその弟子の人たちはこの表面を見てたんでしょうね。見るって字、看護の看ってありますよね。看護師の看ですかね。あの字をよく考えてみると、看護の看ってのは、手っていう字にした目なんですよね。である、ちょっと最近、この準備するので、ホームページ見たんですね。看護師の方ですね。訪問看護の方のホームページを見ました。ですね、そしたら、そのことが書いてあったんですね。看護の看は手、そして目で見るんですよ。で、それだけじゃなかったですね、そのホームページ。心で見る。それ全体を心で見るっていう。ですね、そう書かれてましたね。あ、本当にそうだなと思いましたね。で、この後見ていくと、イエス様は本当にそのことを実践してるんですね。この後ね。ただまあ、弟子の方、人たちは表面的な、そしてそれが何が原因か、それを追求していくんですね。まあ日本でもあるかもしれませんね。何か病気になると、あ、これは、家の向きが悪いんじゃないかとかですね。これ名前が悪いんじゃないかとか、っていう、こう、いろいろこう騒いで、これなんとかのたたりじゃないかとかですね。そう、こう、持っていくわけですけど、イエス様は全然違いました。なんて答えたか。4節です。あ、ごめんなさい、3節です。イエス様は答えられました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。ですね。つまり、そういう原因じゃないんです。この人のところにですね、神様の技が現れる。こう語ってるんですね。で、この不幸、かもしれません。一見。しかし、人々が見るとですね、ただそこに神様の光が当たって、光を放つ、そういう場所になるんだ、っていうことを言ってるんですね。そこに神様の技が現れるんだ。この技っていう言葉がですね、私ギリシャ語で、あんまり勉強できないんですけども、ギリシャ語で、エルゴンっていうんですね。技、エルゴン。これエルゴンというのは単数形なんですね。技は一つだとエルゴンですけども、複数形になってくるとエルガっていうんですね。エルガ。で、ここを見てみますと複数形なんですね。技。まあ、日本語だとちょっとわかんないんですけども、エルガ。複数形なんです。つまりその技が一つで終わらないんです。次次次っていくんですね。そういうことをここで語ってるんですね。準備するときに、そうですね。前もそうでしたんですけど、小高先生がよく、ギリシャ語を読んで、よくメモしなさいってあったんですけど、今回もわかんなかったんです。ここだけよく見てたんですね。そしたら、複数形になってるんですね。一つで終わりじゃないんです。複数にこう、技が発展していくんですね。はい。こう語っています。そして、五節見ますと、私が世にいる間は私は世の光です。まあ、私はというのも私がって強めて言いますけど、私が世の光です。神様ははっきりと宣言する。光を放つ。そして、その人のところに行って光が反射して栄光の場所となるっていう。そう宣言されています。そして、六節です。今度6節はイエス様は何をするかというと、見ただけじゃなくて手を差し伸べます。手です。5節6節です。イエスはこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を 彼の目に塗ってとあります。つまり唾をして、そしてその土の泥を目に塗るんです。触るんですね。まあ、ここを私読んで思い出すのは、創世記です。最初に神様が人間作ったっていうのは、創世記に書かれてありますけども、土から作ったってありますね。土で作って、猿じゃないですよ。猿じゃなくて土から、聖書はっきり言ってます。 猿ではなくて土から作った。そして神様の息を流し込んだ。そして人を作られたって言ってるんですね。そこを思い出します。本当に土から作られた。そしてこの時はイエス様どうしたかというと、その土をですね、目に塗るんです。触るんです。本当に、土から作られたこの器をですね、修復するように、手直しするように触っていくんですね。そして、言うんです。イエス様は語ります。言ってシロアム、訳すと使わされたもの、まあ、使わされたものっていうんですね、の池で洗いなさいと言われました。まあ、使わされたもの、これイエス様を象徴してますね。イエス様のところに行って洗いなさい。さてこの人はどうしたでしょうか。皆さんだったらどうしますかね。泥を塗ってですね、それで、泥を塗られて、そして洗いなさい、目が見えません。どうしますかね。一瞬思いますよね。泥を塗ってそんなバカなことでそんなことになるわけないって思うかもしれませんね。でもせっかくだからやってみようって思う方もいらっしゃるかもしれません。目が見えないわけですから大変です。行くまでは離れてますからね。見えるならすぐに行けますけど、彼はどうしたかというと、そこで彼は行って洗った。従うんですね。そこで従うんです。そして見えるようになって帰っていったんですね。つまりそちらの方に行って、シロアムの方に行って従う者の方に、使わされた者の方に行って従うんですね。つまり自分を明け渡すんです。そして洗って、その瞬間に目が見え、本当に嬉しかったと思います。目が開かれて、でそこに神様の技が一つありました。それだけでなく本当に喜んだと思います。感謝の気持ちでいっぱいだったと思います。あ、本当に感謝しますっていう、そういう思いだったんじゃなかったと思います。そこに今度は心の目が開かれていくんですね。まあ、霊の目と言いますかね、心の目ですね。喜びとともに見えた。そして心の目が見えてくる。もう感謝でいっぱいです。神様感謝します。ですからそれを見た人はびっくりします。その後ですね、ある者たちは、あ、ごめんなさい、八節ですね。八節見ると、近所の人たちや彼が物乞いであったのを前に見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。ですね。まあ、ある人たちは、あ、九節、そうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだ、と言った。ですね。当人は何て言ったかというと、私がその人です。はっきり答えてるんですね。本当に喜びあふれてですね、言ったんではないかと思います。そこで彼らは言った。ではお前の目はどのようにして開いたのかって聞かれるんですね。そうすると彼は答えます。全然こう恥と思ってないです。泥でつけられて開けたっていうですね、これは恥と思ってません。ありのままを言ってるんですね。ありのまま証言しています。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムのところに行って洗いなさい。それで行って洗うと見えるようになりました。本当に心の目も、肉体も見えましたけど、心の目も開かれていくんですね。まあ、心の目は最初ぼんやりだったかもしれません。しかしはっきりと見えてくるんですね。それが分かるのは、まあ、11節、今のところ11節を最初見ると、イエスという方がっていうふうに言ってますね。11節を見ると。イエスという方が。ですね。しかし、進んでいきますと、38節を見てください。ちょっと進みますけども。彼は主よ、信じます。と言って、イエスを礼拝した。神様、感謝します。主よ。38節ですね。最初はぼんやりだったかもしれません。 よく分かんなかった。でも神様だ、そのぐらいだったかもしれませんけども、主よ、礼拝してるんですね。そこに肉体の目だけでなくて、技が一つだけでなくて、心の目も開かれていくんですね。そして、それで終わるのではなくて、イエス様を証ししていくんです。この後、13節とはあまり詳しいことは、この時はしませんけれども、13節見るとから以降はですね、連れて行かれるんですね。人々は前に見えなかったその人をパリサイ人たちのところに連れて行ったんですね。まあ、パリサイ人っていうのはその当時尊敬されていました。決まりをきちっと守ってました。だから皆さんが本当に尊敬された人々です。そういうところに連れて行くんですね。まあ、ただパリサイ人はイエス様のことをよく思ってません。逆に殺意なんか思ってたんですね。嫉妬もあったかもしれません。様々なこの素晴らしい技をしたので。そこのところに連れて行きます。しかしこの男の人はですね、本当に私は見ました。その人です。はっきりと証言していくんですね。そのことでやはり怒りを買います。ですね。例えば34節ですね。こんなことを言われてしまいます。34節、パリサイ人からですね。彼らは答えて言った。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。追い出されるんですね。圧力をかけられなければもう、こう、明かししていく。神様の光を受けて、そしてその光を反射していったんですね。本当にこの技が次から次へと出てくる。そういうところが、書かれています。そして、このパリサイ人とイエス様が話をするところがあります。それが、40節です。40節。お読みします。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？と聞きます。パリサイ人の中でイエスとも共にいた人たちが質問します。イエスは彼らに言われた。ですね、もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。私は見えるって言ってるんですね。私は正しい。ですね。すべて決まりをきちん。すべてが見える。って言ってるんですね。しかしイエス様は盲目だ。見えてない。外側はよく見えてます。しかし彼らは内側が見えてないんですね。閉ざしてるので、内側の嫉妬、殺意、姦淫、妬み、嘘、陰口ですね。そういう罪が見えてないんですね。閉ざしてますから闇なんです。ですから、私たちは、今私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。そしてあなた方は盲目です。ってイエス様は言ってるんですね。まあ私たちも、本当に内側を見ると、したくないなと思っている罪も犯してしまうんですね。私もさっき、申しましたように、物乞いの人に通ってもその人に声をかけないとかね、ですね。しなくちゃいけないことをしないとか、また知らずに人を傷つけたりとか、罪があるんですね。闇のような状態ですね。旧約聖書はこう語っています。ちょっと開いてみます。イザヤ書ですね。イザヤ書の42章。イザヤ書42章の7節です。そのような暗闇の状態がここに描かれています。暗闇の状態ですね。旧約聖書の千 235ページになります。1235ページですね。旧約聖書1235ページ。イザヤ書42章7節です。こうして見えない目を開き、囚人を牢獄から闇の中に住む者たちを獄屋から連れ出す。ってか、このように神様は語る。本当に私たちは、この闇の中にいるようなものなんですね。そして目の見えない、ね、闇の中なのよ。しかし神様はですね、その獄屋から闇から救い出す。語っています。じゃあどうやったら救い出されるのでしょうか。それは先ほどの盲人です。だった人ですね。どうしたか。イエス様の言葉に対して従ってシロアムですね、使わされたもの、まあ、イエス様は象徴してますけど、そこの方に向きを変えていくんです。自分中心から神様中心の方に向きを変えるんです。その時に肉体の目も開かれましたけれども、心の目が開かれたんですね。心の目が開かれる、そこには永遠の希望があります。永遠の命が与えられます。私たちは罪があります。しかしその罪を、神様の前に持っていくときに、イエス様が全ての罪を十字架にかけてくださ、かかってくださって、処分してくださったんですね。そのことを信じる信仰によって、私たちの過去の罪、今の罪、これから犯す罪、全てを流してくださるんですね。本当に神様の技が次々となされていきます。今話したところは、この盲目の人は肉体の目が治りました。神様のご栄光を表しました。しかし中には必ずしも病が治らないという場合もあります。5月でしたかね、その小高先生もいらっしゃったんですけども、祈りの日っていうのがあるんです。祈りの日っていうのは、その進学校ですね、その日は授業がないんですね。祈りに専念する。でその時にですね、礼拝が10時からあるんですけども、小高先生も何日か後に多分してくださったと思いましたけども、その祈りの日はですね、遠藤よし子先生、皆さんも遠藤よしのぶ先生という方ですね、聞かれたことあると思うんですけども、私たちの進学校の先生でもあったわけですね。その遠藤よしのぶ先生の、まあ、奥様が、説教者として立てられました。で、説教のその証もあったんですけども、多分後ろの図書質のところにも多分ご本があると思います。ですけども、その話の内容は、このよしこ先生は筋ジストロフィーだったんですね。で、奥様だけでなくて、ご主人も、やはりその筋肉が萎縮していく、もっとひどい病気になりました。ですね。本当に目の前が真っ暗になったんですね。で、ご主人の方がもう進行が早いわけです。奥様は本当にこう、車椅子の状態だったんです。今は本当に立って歩けていますけども、本当に奇跡的に。でも、ご主人の方が進行が早くてですね、もう本当にあと何ヶ月。で、その時にですね、ちょっとメモしてきたんですけれども、そうですね。まあ、ご主人は手に召されていくんですが、召される前に奥様にこういうふうに言うんですね。私はいなくなるんじゃない、場所が移されるだけなんだよと語るんですね。吉野部先生がですね、私はいなくなるんじゃない、場所が移されるだけだ、まあ、これは、まあ、今はその地上の生涯だけども天国っていうところに移されるだけなんだよという言葉を奥様に嬉しそうに話されたそうです。こうね、奥様が語っていらっしゃいました。こう嬉しそうにですね、嬉しそうに話されたってですね、亡くなるちょっと前ですけども。ですね。で、奥様はこういうふうに思いました。 こう記されていますけれども、最後に神様の前に立たされるとき、キリストの十字架の血のゆえに、私たちが持っているその全ての罪が許されたものとして、天国に入れられる特権、天国に入れられる特権がどれほど素晴らしいものであるかを、主人とともどもしみじみ思いました。これで終わりではないんだ。罪許されて、そして天国に、そういうのをしみじみ思い知らされた。と奥さんも語っています。私はいなくなるんじゃない。場所が移されるだけなんだよ。と語っています。本当に苦しみの中にありながらも、病は治りません。しかし、そこに希望があり、喜びがあり、ですね。そこに神様の技が一つ一つとこう、表されていくんですね。神様の光が照らされて、その器が、その器が光るんじゃないんです。神様の光が表されていくんですね。ご栄光が表されていきます。皆さんはどうでしょうか。イエス様に本当に明け渡しているでしょうか。ですね、希望がありますか。永遠の命がありますか。いかがでしょうか。本当に盲目の方はシロアム、使わせた者のところに行きました。向きを変えたんですね。自分から神様の方に、その時に目が開かれて、心の目が開かれた。そして次々と技がなされていったんですね。あなたは希望を持っているでしょうか。最後に、御言葉をお読みいたします。もう一度ヨハネの福音書9章3節お読みいたします。9章3節、イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝をいたします。盲人がイエス様に心を明け渡していくときに、神様の御業が現れて目が開かれました。肉体の目だけでなく、心の目が開かれて永遠の命の希望を見出しました。私たち自身も主に心を明け渡し、主の栄光を表す器として用いられていきますように。そして一人でも多くの方々が永遠の命が約束されたこの希望を見出すことができるように、どうぞ導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。